はい、それじゃあですね、問題検討していきましょう。で、この問題ですけれども、まず聞かれていることを確認しますと、問題文の末尾ですね、この場合原告を誰にするのかについてどのような法律構成が成り立ちうるかということです。なので、まず答えなきゃいけないのは原告を誰にするのかです。で、そして条件としてはどのような法律構成が成り立ちうるかですから、だからこれ、まずその複数の法律構成を挙げた方がいいでしょうね。どのような法律構成が成り立ちうるかですから、複数の法律構成を上げて、でもってこれは OK、これはダメみたいに検討していくのがいいと思います。まあ、もちろん複数成立するっていう可能性もあるけどね、成り立ちうるですから、まあね、あくまでもこれ可能性レベルの話だと思うんで、複数のね、その選択肢があるよっていう答え方でもいいと思いますけど、まあ、いずれにしてもね、その複数の選択肢を示して、でその等比をそれぞれ検討していくという、そういうふうな形で答える必要があるでしょうね。はい。で、事案ですけども、この A 組合って、これ民法上の組合ですね。民法上の組合。これ問題文の冒頭にありますように、組合契約とありますから、民法上の組合でしょう。ね。で、この民法上の組合の A 組合がですね、山林落ちというものを持ってるんですね。まあ持ってるって言ってもね、まあ民法の知識からいけば、これは共有。まあもっと言えば合流ですけどね。で、この山林落ちについて、今紛争が生じていて、で、問題文の2段落目のところにありますけれども、リゾートマンションの開発業者の Y というのが、これが A に対して乙の一部を買い受けたというふうにして、所有権転登記手続き請求をしているという状況ですよね。ただ、その主張について A 側は理由はないというふうにしているわけです。で、そこで訴えたいと。まあ、具体的にはね、乙が A 側に帰属することの確認を求めると。だから A 側に帰属するってね、なんでこんな微妙な言い訳してんのかなっていうと、多分それはその共有、合流関係にあるからでしょうね。だからまあ A に帰属するとは言えないんでしょうね、多分ね。その A 自身は別に権利能力がないはずなんで。なので、あくまでもそれはその組合員の共有、合流財産だから、だからこういう言い方してるんでしょうね、おそらくね。まあ、いずれにしてもこの A 側に帰属する。まあ、もっと言えばその Y に、主張には理由がないというふうなことを言いたいんだと思います。ね。はい。で、そこでその原告をじゃあ誰にしたらいいんですかっていう話です。で、まあ、素直に考えれば、これは A 組合と、A 組合の財産だっていうふうにね、A 側は思ってるでしょうから、A 組合ということになる。ただ、まあ、組合にはですね、当事者能力、これがないんじゃないかというところが問題になってくる。ですね。まあ、29条ですよね。まあ、あとはね、まあ、典型的な話かなと思うんですけどね。29条、一応確認しておきますか。法人でない社団、または財団で、代表者、または管理人の定めがあるものは、その名において訴え、または訴えられることができるということで、まあ、そもそも組合って社団とか財団じゃないんじゃないのというところが問題ですよね。はい。で、この点に関して判例も、組合というのは、この29条ですね。権利能力なく社団にして代表者の定めがあるもの。これに当たるというふうに、ね、そういうふうなことを言ったものがあります。なので、組合も29条で当事者能力は認められるという可能性があるわけですよね。で、ただ29条で当事者能力が認められるためには、社団とかその財団としての実態がなきゃダメだというふうに言われています。判例に言わせると、団体としての組織を備え、多数決の原理が行われ、構成員の変更に関わらず団体そのものが存続し、その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理等、団体としての主要な点が確定していることが必要だということになります。で、本文では問題文の1段落目の事情をいろいろ書かれてますよね。代表者、組合財産について包括的な代理権があるよとかね。で、代表者、書記、会計、監査などの役員の選任についても、まあ、行われていると。まあ、財産の管理に関する規約があるよとかね。あと、運営は、多数決で行われているとか、まあ、いろんな事情がありますので、このね、判例が言った基準ですね、ファクターに当てはめていっていただければいい。ね、まあ、要するにこれは団体としての実態、実質があるということなんですけどね。まあ、実質はあるということになるでしょう。ということで、29条で当事者能力ありというふうに考えていいんじゃないかなと思います。で、一応、まあ、付随的に問題になるものとしては、とはいっても、当事者能力が仮にあるとしても、別に民事実態法の権利能力があるわけではないんですよね。あくまでも、その、乙というものは、これは A 組合の組合員の共有、まあ、合流ですね。になるということですから、だから A に仮に当事者能力が認められても、実態保障の権利能力がない以上、当事者適格はないんじゃないのっていう問題はありますよね、これはね。で、ここはなかなか難しい問題で、ね、まだこれが、ね、答えっていうものは特にないんですけれども、まあ、一つの考え方としては、例えばこの、ね、29条で当事者能力が認められた場合には、その限りでね、その限りで、まあ、言うなら実態法にもそれを投影させる形で、実態保障の権利能力が与えられるんだ、みたいな考え方もありますし、いやいや、それで実態保証せんのはおかしいでしょうということで、あくまで訴訟法の世界で解決しようっていう考え方は、これは団体を例えば訴訟担当にするんだというふうな考え方もありますよね。あくまでも A 組合の全員に 全員の共有、全員の合意に帰属するわけです。だから A 組合自体に別に財産権が帰属してるわけではない。ただ A 組合はこの、組合のですね、訴訟担当に、訴訟担当者としての地位につくと、こういうふうに見る考え方ですよね。まあ、いろんな考え方がありますけど、まだこれがね、絶対の正解だというものは特にないのかなというふうに思います。ね、なので、ここはまあ好きな見解で言っていただければいいかなと思いますけどね。まあ、判例はおそらくその実態保障の権利能力を付与するという見解には立たないんじゃないかなと思いますけどね。なので、まあ、訴訟担当として処理するかどうかは問わず、まあ、訴訟法上の、ね、理屈で何か処理していただいた方が穏当かなと思いますけどね。はい。さて、で、次にですね、A 組合員の、全員というふうな方法も考えられる。まあ、さっき言った話からすれば、これもある種自然な考え方ですよね。っていうのは、A 組合員の全員に、全員の共有、全員の合流に帰属しているわけですから、だとしたら A 組合の全員が当事者になるっていうやり方も、まあ、自然なやり方といえば自然なやり方ですよね、これはね。で、ただこれは結構難しいかなっていうところはあります。なぜならば、これは固有必要的共同訴訟になるでしょうね。このまさにね、乙三輪というのは A 組合員の全員の共有、全員の合流に帰属するってことになると思いますので、なので実態法上の管理処分権というのは、まあ、全員に帰属するというふうな状況ですよね。あとは訴訟法的な観点からしても、やっぱり手続き保障というところはね、全員について必要なのかなというふうに思いますので、まあ、なので、まあ、そうすると全員とって、全員ってなると、これかなり難しいかなって感じはしますよね、これはね。はい。で、そこで最後の方法として、訴訟担当ってやり方があるのかなというふうに思います。それがね、3つ目の A 組合の代表者 B というパターンですけどね。はい。で、一つ、まず条文がある方法から言った方がいいと思うんだけども、選定当事者って制度があります。ね、ちょっと30条を見ていただくと、30条の1項ですね。共同の利益を有する多数の者で、前条の規定に該当しない者は、その中から全員のために原告または被告となるべき1人または数人を選定することができる。まさにこれに当たりそうですよね。で、ただちょっと引っかかってくるのが、前条の規定に該当しない。前条というのは29条ですね。先ほど検討してました、29条ね。で、29条にもし当たるっていう結論を取っちゃうと、前条の規定に該当しないもの、ここの要件に引っかかっちゃうんですよね。なので、もし仮に29条に当たるという結論を取った場合には、多分30条は使えないというふうな結論になると思います。まあ、学説上ちょっと異論もあるんだけども、条文の処理からするとちょっと難しいかなって感じはしますよね。29条に当たるとしながら30条も使えるっていうのは、まあ、ちょっと難しいかなと感じはします。なので、まあ、一つのね、やり方としては、今度は明文ない方法ですけども、任意的訴訟担当というやり方ですよね。このやり方が一つあるかなというふうに思います。で、なので、明文がないんで、まあ、ここはまさに解釈問題になるわけですけれども、解釈で認められないかという話を書いていただいて、で、一応判例は認めてますよね。判例は認めてます。で、あとは、まあ、判例が立てた要件、これをまあクリアするかどうかを検討していただければいいのかなというふうに思いますけどね。まあ、要するに、まあ、必要性、相当性みたいな感じですけどね。必要性、合理性というか、まあ、必要性、相当性みたいな、まあ、そんな感じですけどね、これはね。まあ、要するに、その訴訟信託の禁止とかね、まあ、そういう規制の趣旨っていうものから考えて、それを選択するとか回避するっていうのは恐れがない、それからそれを認める合理的な必要性がある、まあ、要するに必要性と相当性があるっていうようなことをね、まあ、小難しく言ってるだけですけどね、これはね。はい。まあ、あとは要件を改めて、まあ、今回ね、特にまあ B が、ね、その訴訟信託の禁止とかを回避選択するっていうのは恐れはないでしょうし、まだ合理的な必要性があるのも当然ですよね。さっき言ったような、その事情からすればね、まあ、特に A 組合全員がこれ当事者になるとなかなか難しいかなというふうに思われますんでね。なので、まあ、合理的な必要性もあると。ね、そこも肯定していいんじゃないかなと思いますね。まあ、一つの考え方としては、いやいや、組合のね、当事者能力認めるんだったら、組合が当事者になればいいんであって、B が当事者にならなくてもいいんじゃないのというふうな言い方はあるかもしれません。ね、それはあるかもしれない。ただ、このね、任意的訴訟担当に関しては、組合の当事者能力に関わらず認められるっていうのが一般的な理解だと思います。なので、その、どっちか択一的っていうことじゃなくてね、組合の当事者能力も認められる。で、さらに任意的訴訟担当を認められるっていう、両方とも使えるっていう考え方が一般的だと思いますので、まあ、なので、仮に29条でね、当事者能力肯定しても、それでもなお、やっぱり合理的な必要性っていうのは肯定していいんじゃないかなというふうには思いますけどね、ここはね。はい。ということで、結局、まあ、全部の方法が取れると思いますね。A 組合。A 組合員の全員、それから代表者 B、まあ、全部 OK ということでいいんじゃないですかね、これはね。はい。まあ、現実問題としてはね、多分その A 組合員全員っていうのはちょっと難しいと思うけどね、現実問題としてはね。はい。じゃあですね、ちょっと回答の方を見ていきましょうか。で、まず A 組合が原告として訴訟を追行すると。で、これは、まず民法上の組合原理能力がないですよと。なので、原則として当事者能力がないですよと。一応これ確認しておきましょうね。で、ただ29条で修正されないかという話になりますよね。で、そこで29条の要件検討ということになります。 。で、特に、まず組合というのは社団とか財団にそもそも当たるんだろうか、ですよね。まあ、素直に考えると組合というのは、これは民事実体法、民法の契約の一種ですから、だから社団とかね、財団には、まあ少なくとも文言上はちょっと当たらないかなというところはありますよね。ただ、その問題をクリアするのが判例ということになりますね。で、次に問題になるのは、まあ仮にね、社団とか財団に当たり得ると、まあ特に社団ですかね、に当たり得るというふうに考えたとしても、それでもその社団としての実態、これは必要になります。これは別に権利能力なく社団でも必要ですよね。別に組合じゃなくても、ね、29条の社団足り得る、そういう実態がなきゃいけないっていうのはですね、すべての社団に当てはまると思いますので、その要件ね、さっきの、まあ、団体としての組織を備えていることうんたらかんたらいっぱいありましたけども、ね、これを検討していくということになります。あと当てはめればいいですね。で、一応ですね、さっき言ったように当社能力が認められた場合に、その場合に、その民法とのズレをどうするかっていう問題が出てきます。つまり、その権利能力がないわけですから、だから、権利能力を持たせる。民法の方を修正してね、権利能力を持たせるっていうふうに考えるのか。あるいは、民法のその実態法には手を入れず、訴訟法の世界で解決すると。まあ、そうすると、まあ、一種の訴訟担当って形になるかなと思うんですけどね。で、一応ここは任意的訴訟担当だっていうようなね、考え方によってみました。これはね。はい。まあ、ここはもう皆さんお任せしますけども、おそらく判例はその民事実態法の方をいじるっていうふうな考え方は多分取ってないと思うんで、訴訟法上の理屈で処理した方がいいと思います。おそらくね。はい。で、あと A 組合全員が、原告となる方法で、ここは雇用的必要的共同訴訟になりますよという話、雇用的必要的共同訴訟のその区別基準ですね、通常訴訟との、通常共同訴訟との区別基準を書いていただいて、でもってそれに当てはめるという形でいいと思います。結論としてはこういう必要的共同訴訟ということでいいと思います。これはね。はい。で、それから、B、代表者の B が原告になるという方法ですけれども、まず、選定当事者の制度。一応これはまあ簡単に検討してください。で、まあ学説ではね、認めるものもありますけど、やっぱり29条の要件クリアするっていうふうに論じてしまうと、30条の文言をクリアするのはすごく難しくなりますから、だから否定しといた方が楽だと思いますね。もちろん解釈で、ね、さっき言ったように学説上認めるものもありますけれども、少なくともこの文言にはもろ反することになるんで、結構厳しいかなって感じはしますね。で、そこで任意的訴訟担当の、まあ明文なきね、その方法ですね。明文がない方法。けれどもこれでいいのかという話に流していただいて、でもってね、さっき言ったようにまずその趣旨から見て弁護士であり訴訟信託の禁止、そういうような制限を先達する回避する恐れがない、あとは合理的な必要性があるこの2点を必要とする、要件として必要とするというふうにして当てはめていくという形ですよね。はい、いいですかね。あとは当てはめておしまいで、まあ、結局ね、今言った3つの方法を全部使えるというふうに考えていいのかなと思いますけどね。はい、ということでした。じゃあ、この問題の解説はこれでおしまいにしたいと思います。